政市民メディアであるウェブラジオ FM シートウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
毎度おなじみ地下鉄話でございまして、時々同じ車両に乗り合わせる朝原翔子がいまして見るからに朝原翔子なんですが、でたまたま同じ駅で降りるんですけども、降りまして、でエレベーターで地上まで上がろうってんで、私エレベーター使ったわけですが、朝原翔子も乗っていきまして、そしたらその後後ろからこう駆け寄ってきた男性2人いまして、1人は朝原翔子にそっくりな、元 AV 監督朝原翔子二のおっさんで、その後ろを昔ひょうきん族に出ていた懺悔のコーナーでおなじみの、朝原翔子にそっくりなブッチー武者に似たおっさんということで、三大朝原翔子に囲まれた状態でエレベーターで地上に上がっていく私の思い、皆さん想像してみてください。ということでお送りしてまいりましょう、 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムテサブロー、月刊花田3月号買いました、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、いよいよ絶体絶命西中島ダダ殿、滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりましょう。時々ね、その朝原翔子っぽいちょっと太ってて、ロン毛で、で、不精ひげを生やしていて、なんかこう目が開いてんだか閉じてんだか分かんないような、どこ見てんだか分かんないようなおっさんというね、そういう人が時々いるんですけども、それが本当にね、3人連続で、エレベーターに乗ってくるという異常事態でありますけど、これをこれルーレットだったらどうなるのかということで、後ほどスロッター平上優子に聞いてみたいと思いますけれども、ということでお送りしてまいりましょう、 TYC ケムールインサイダークラブ。こちら MLS は私榎木田新也門ただ一人、そして IBB 九州にいるのは多分この人です、
平上優子です、
どうですか、朝原と3つスロットが揃ったわけですけど、
いや似てる人はいっぱいいるからですね。
でもさ、一緒にエレベーターに乗ってこねえべよ、そりゃ。
でも似たような顔の人はいっぱいい
る、ね。もう俺、どうしようかと思ったよ、エレベーターの中で。笑っちゃいけないと思ってさ。で、こう、ただ、やっぱ、なんかちょっとニヤニヤしちゃうんだよね、なんかね。で、その3人が3人ともムスッとしてるもんですからね。 まあ、困ったなと思ったんですけれどもさ、まあ、皆さんがそういう同じ目にあったらどうするんでしょうか、ということで、そういうお便りはいりませんけれどもね、早速今週のお便りをご紹介していきましょう。こちらは鹿児島県鹿児島市からいただきました44歳会社員ラジオネームポムポムホー。
ありがとうございます。
たたた大変です。サイゼリアのグランドメニューの改定が2月13日に実施されました、人気メニューのプチフォッカが削除され、ファンが悲鳴を上げています。キャーで、プチフォッカって何ですか？鹿児島にサイゼリアはないのでということで、若干自虐的なお便りをいただきました。九州もだいぶサイゼリアは出てきましたけれど、熊本で何軒ぐらいですかね今ね。
何軒でしょうね。
サンピアンにあるでしょまだ。
はい、
夢タウンサンピアン店に、それと、
はい、
なんか下通りになかったっけ。
はい、あります。
あともう一軒ぐらいなんかなかったっけ、どっかに。
多分どっかにあるでしょう、ね、今出てこない。
ああ、まあまあ、ちなみに九州でサイゼリアがないのは長崎、佐賀、宮崎、鹿児島だったかな、ですよね。だからまだ西日本はそれほどその店が増えていない状況ではあるとは思いますけれども、キラグさん、サイゼリアに行くといつもマグナムボトルを 2,3 本飲むというふうに聞いておりますけど、どうでしょうか。
いや、マグナムボトルは飲みに行こうと思った時しか行かない
やっぱ飲むんだ、やっぱ適当に言ったら当たる時もあるんだな、これ。それはやっぱお一人でマグナムボトルをこう、
いや、それはみんな
ラッパ飲みで、
みんなで一緒に
分
けて飲む。
ああ、前尼崎のサイゼリアで、私と松田さんと前島くんと、あとエッグさんと、そして前島パパが参加して5人で飲んだんですよ。で、その時に松田さんバイクだからお酒飲めない、で前島くんもドライバーだから飲めない、まあ飲めるのは私とエッグさんと前島パパで、でエッグさんそんなにもともと強くないからそんなに飲めないですから、で私と前島パパでマグナムボトルを2本開けました。楽しく飲みましたけどもね。プチフォッカは分かりますか？プチフォッカ
多分食べたことあると思います。
4等分してある丸いやつを4つにこう、なんすか、こう切り目が入ってるやつですよね。
はい、
フォカッチャのちっちゃいやつですよね、プチフォッカ。こういうの女子は好きよね、こういうのね、基本ね。
うん、好きですね。だって何人でも合いますし。
合うよね、塩辛とかね、ナマコとかね。
そっちじゃないですけど。
そっちじゃないですか。佐賀名物のガン漬けとかに合いますか。ガン漬けって分かんないだろうな、多分ね。佐賀以外の人は絶対分からないだろうな。まじ、勝手にググってくださいね。というね。いや、意外とでもガン漬けだったら合うか、塩辛も合うかもよ。こういう系統のものは。なんか、そんな気がするな。クリームチーズとイカの塩辛があったら、これ、このプチフォッカに乗っけて食ったら、なんか、ワインに合うかどうか別として、日本酒とかビールに合うような気がするな。まあまあいいや。そんな話はどうでもいいんですけれど。これ記事がついておりまして、イタリアンレストランチェーンのサイゼリアのグランドメニューの改定が2月13日に行われました。で、これまで親しまれてきました人気商品のプチフォッカがメニューから消えたことが話題を呼んでいるそうです。で、今度は、この4等分されてない新しいメニュー、フォッカチオに変わったということで、値段は、ですね、プチフォッカが、150円で、この4等分されてない新しい、やつが、このフォッカチオが、これも値段は150円かな？だから値段変わんないんだよね。要するに、切れ目を入れてないだけの話なんですけど、そんなすごいことですかね、これね。
いや、切って食べるのがやっぱ嫌な人は嫌なんじゃないですか、わかんないですけど。ほら、大人数っていうか、
一人じゃ。例えば4人でテーブルに並んだ時に、そのプチフォッカだととりあえず4人で1個ずつもらえると。
そうそう。
で、別に
あとは手が汚れるとかじゃないですか。
ちぎる時にね。こう手をちょっと、木田さん、ちょっとこの新しく出た、このプチフォッカじゃなくて、フォッカチオーバーで、ちょっと4等分してくれんね、これば、って。わかりましたって、ペッペッってこう手に唾をペペッってやって、これでこう擦った状態で、こう、ちぎるっていう感じですかね。
でもそこまで話題になるんですか？
いや、ていうか今喋りながら思ったけどさ、今さ、手にさ、 唾をペッてやる人っているのかね。
食べ物にはしないけど、あのほら、ええ、
なんすか、
あのスーパーとかの、あのビニール袋のほら、
あ、それはあれだろうですね、滑るから、
そうそう、
あの、ちょっと湿らせて、滑り止め
がないけんですよ。
だから昔さ、テストの答案とかをさ、配る教員がさ、こう手がこう滑るからさ、こういちいち舐めながらこう配るやつがいたじゃん。あの、わらばんし。
あれはちょっと嫌ですよ、
ね。あれ嫌だよな、なんか。で、こう、その、あの、唾が濡れたその指の指紋がさ、その、水気でこう、なんか出てくるじゃん。その、わらばんしに。そこんとこ絶対触りたくねえなとか思ったもん、俺。なんか、うん、今、でもほら、例えばほら、あの、なんか今から相撲を取りますよとかって言って、なんかこう、力自慢とかって言った時に、手にペペペッとか言って、とかって、あの、こすってやるようなやついたら、俺、そいつと絶対に俺、腕相撲とかしたくないけどね。
あの、
それほど俺別にあの、何、あの、潔癖症とか綺麗好きってわけではないけど、なんかあれは嫌だな。その、唾は。特におっさんの。なんかね、ところで、木田さんはサイゼリヤのメニューで一番お好きなものは何ですか？やっぱりマグナムボトルですね。
いや、あの、グリーンピースみたいなのがあるじゃないですか。
ああ、グリーンピースですよ。
あれがいいです。あの、安いっすもん。
茹でてあって、なんかバターかなんかがこう乗ってるやつでしょ？いつもあの、必ず前島くんが頼むやつでしょ？
あ、それは知らんけど、美味しいっす。
やっぱ趣味が合いますね、やっぱりね。こう、公的衆同士ね、やっぱりね。それと、あと、あの、オニオングラタンスープみたいなのがあるじゃないですか。
ありましたっけ？
うん、あるよ。あれを必ずね、前島くん頼むよね。この間、飯行きますかって話になって、俺も何にも食べてなかったんで、あ、行こうかって話で、で、サイゼリアがまだ空いてますねって話になって、それで、前島くんはその前になんか、どっかで食ってきてたのよ。だから、はい、いや、まあ、軽く、ちょっと、つまむ程度でいいんで、サイゼリアならいいっすよ、とかっつって。ほいで、サイゼリアに入って、今ほら、スマホで注文するじゃないですか、QR コードで。で、俺もほら、自分のスマホで、その時は、ちょっとハンバーグが食いてえなと思ったら、ハンバーグと、飯を頼んで、まあそんだけ、それと普通のあのドリンクバーを頼んだんですけど、で、前島が何か頼んでるのか知らないんですけど、向こうも自分のスマホで頼んでるんで、で、出てきたのがさっきのそのグリーンピースがまず出てきて、で、その後そのオニオングラタンスープが出てきて、で、今度チーズハンバーグが出てきて、で、その後あのドリアが出てきて、で、最後にあのデザートを頼んでるという、どこが軽いんだっていうね、ちょっとたまりましたけどね。まあそういうことがあります。まあでもあのサイゼリアは基本的にやっぱりあの価格が抑えてあるというか、あの非常にこうリーズナブルな価格帯で、いろんなものが食べられるということで、まあそこら辺はまあ非常にあの庶民の味方ではないかなというふうに思ったりするわけですけど、まああの、パスタなんかね、普通のあの、ちょっとしたあの、こじゃれた炒め屋に行ったら、大体こう、1500円、2000円とか、こう、当たり前にしてしまうんですけど、まあ、サイゼリアだと何百円ですから、まあ、もちろんその、いろいろ差はあるんでしょうけれど、中低普通にちょっと食う分には何の問題もないわけで、まあ、なんであんなにパスタで高いかね、その、専門店とか行くとね。まあ、サイゼリアだって専門店っちゃ専門店なんだけど、なんでですかね。
いや、でもほら、やっぱり、ね、チェーン店と個人経営とか、まあ違うじゃないですか。
まあにしてもさ、例えばペペロンチーノ1200円とかするとこあるだろ、普通に。ペペロンチーノって、ニンニクとオリーブオイルと鷹の爪だぜ、基本。で、パスタの麺だってそんな、もちろんいろいろね、パスタも値上がりしております。オリーブオイルもだいぶ高くなりました。でも、だからといって1200円は高い。まあもちろん技術料って言われたら、まあそれはもうしょうがないですけどね。でもまあまあ、そんなに取れるんだったら私もパスタ屋やってもいいなと思うときは時々ありますけどね。まあそこら辺のダメなパスタ職人より俺の方が絶対うまいと思ってるんで、年季が違うんで40年以上作ってますからね。だから、まあ、まあそのうち何かでやってみたいなと思いますけれど。続きまして。こちらは福岡県宗像市から久しぶりにいただきました。44歳会社員、ラジオネーム、この部屋ガス臭い。
ありがとうございます。
そろそろ QIC 神戸ミーティング2025の企画に入る頃合いかなと。まあそうですね。だいたい春先っていう、まあ桜の季節とかがメドになってるんですけど、今年はいろんな観客が来そうですね。どういう意味でしょうかね。 あちらの、あの、野党ベンチャーの支持者とかが、こう、ガーッと退去してやってきて、こう、あの、えのきだしね、とかっていう、シュプレヒコールを上げにやってくるかもしれませんね。何か新しい企画などありますか？特に今のところまだ何にも考えてないですけど、前にあの、リスナーさんにクイズを出したことがあって、クイズパネルマッチっつのがあったんですけど、あのパネルマッチのパネルは未だにあの、うちの物置に温存されておりますんで、あれを使えばすぐにでもまたあのクイズコーナーができるなとかっていうのは思っていますけれど、あとはまあその、またその神戸まちづくり会館でやるのか、それともまた違う、神戸は神戸でも違う会場でやるのか、まあそこら辺からまた考えていかなきゃいけないので、どういう風になるかはまだ全然白紙だという感じなんですけど、まあ、今年はちゃんとやりたいなと思ってますんで、だから今年は春先に、この神戸ミーティングがあって、秋に、ミーティングキャラバンをやるという、まあ、その、正常通りの、その、なんていうんですか、スケジュールに戻したいなとは思ってはいるんですけれど、木内さんも何回もまあ神戸は来ておりますけれども、神戸で、なんかこう、心残りな、これをやっとけばよかったとか、なんとかっていうのは何かあったりしますか？
いや、心残りは何もないですけど。
まあ、パンをもっと買っておけばよかったとか、
いや
あそこのパンを。
パンは高いですか？
パンは高い。
はい。
じゃあ、神戸にもし来たら何を買いますか、今度は。
いや、別に何も買うものはないですね。
あ、もう神戸に必要なものはもうない。
いや、必要なものはないって言うとちょっとあれですよ。
ええ、
私それなりにあるんじゃないですか。
最近ね、なんか三宮にね、なんかね、はい、こじんまりとしたステーキハウスがあるそうなんですけど、まあまあ、もちろん神戸はステーキ屋さんたくさんありますけどね。で、そこは、なんか割とリーズナブルなお値段で美味しいお肉が楽しめて、で、それとポイントは、ピラフが食べ放題だと。ステーキ屋だけどピラフが食べ放題の方にちょっと目が行ってしまう炭水化物好きにはたまらないわけでありまして、ちょっとね、ちょっと興味があるなとか思ってたり、あとまあそうですね、神戸で時々行くのはまあちょっとこの今年に入ってからまだ一回も行ってませんけれど、ジャイカ食堂というのがありまして、ジャイカってあの国際的な交流というか、なんですか、発展途上国にいろんなスタッフを、日本人のスタッフを派遣して、技術指導を行ったりするような、そういう国際機関ですけども、それの、大きな、事務所というか、建物が神戸にあるんですけど、その中に、ジャイカ食堂という食堂がありまして、まあ、パッと見、大学のカフェテリアみたいな、ちょっと学食っぽいような、作りなんですけど、海の方に開けて、窓がこう、まあ本当にオーシャンビューになっていまして、外光が、光がこう、さんさんとこう入ってくるような、非常にこう、明るい、清潔な食堂でありますけども、このジャイカ食堂の何が面白いかというと、これ世界中の料理が楽しめるということになっておりまして、毎月、月替わりとか週替わりで、いろんな今週はアフリカのなんとか国のなんとかっていう料理をとか、次はグルジアのなんとかとか、なんかいろんな国の料理が出てきまして、それが、フリードリンクで、コーヒー、紅茶、ウーロン茶とかが飲み放題がついて、いくらだっけな、700円とか800円ぐらいなんですよね。で、すごい安く、楽しめるという、まあ、どこまで本格的かどうかは知らないけど、まあ、一応、まあ、そういう、その国のいろんな人たちが一応監修をしているということで、そういう材料も使って作っているというふうに伺っとるんですけども、なかなか、面白くてですね。で、実際、そこの、ジャイカ食堂に行きますと、結構神戸も外国から来られてる方、留学生だとか、そういった人たちも結構いるんですけど、そういった人たちが、まあ、集ってましてね。で、そこで、 まあコーヒーなんか飲みながら、窓辺でなんか本読んでたりとか、なんかそのまあ、偉人さん同士で語らっているとか、そういうあのなんかいかにも国際的なあの風情が、感じられるということで、日曜日もやってますんでね、これあの、まああのお近くの方とか興味のある方はぜひ JICA 食堂で JICA ですよ、 JICA 食堂で、調べていただければわかるかな。そのメニューも載ってますよ、あの、今週は何を出してますとかっていうのも載ってたりするんですけど、そういうのはどうですか、千田さん。
いや、まあね、
ええ、うん、いや面白そうですねぐらいのことを言ってみないですか、
それ
え、いや、あ、なんか美味しそうでいいですねとか、そういうあの気の利いたことを言ってみたいと思いませんか。
いや、
まあ、ということで、まあ、何かその今までとちょっと違う何かをやりたいなとは思いますけど、だからといってその食い物をなんかこう巻き込んでの何かっていうのはちょっと難しいでしょうな。あのいろいろその食中毒とかいろんなことをやっぱりね懸念されることがありますから、やっぱそういうのはできないだろうし、まあせいぜいゲームとかそのクイズとかっていうことになってくるのかなと思ってるんですけども、まあともかく何か楽しい企画を考えたいと思ってはおります。それと、あとはなんだっけ、今年なのか、あの私は一体何年この業界にいるんだあの、放送業界デビュー30周年パーティーが、2011年の9月4日に行われたんだな、熊本で。ということはそれに10年足すと2022年で今40周年で、だから今今年2025年だから14足すんだから44年なのか、だからということは来年か、来年2016年が私45周年ってことになるわけか。となると、まあその時に何かこう盛大に何かイベントをやろうという、目論みは一応あるんですけど、まあちょっとまだ来年のことなので、どうなるかはまだ全く分かりません。ということで、まあ、あの、ともかく、この神戸ミーティングは一応やるということで、準備を進めます。そして、秋口の、ミーティングキャラバン、昨年は名古屋で、開催をさせていただいたということで、今年はどこなんですかね。今まで候補に上がったところって言ったら、まあ、あとは鹿児島とか、長崎もあったよね、なんか。とか、亀岳。亀岳はちょっとどうかなって。まあ、キラーさんだったらどこがいいと思いますか？適当にあの、実現の、あの、可能性は別に無視していただいて、日本国内だったらどこだったら面白そうだとかって思います？
行きたいのは北海道に。
北海道
行きたいのはですね、実現するかしないかは別
に。しないと思うな、とりあえず今そんな予算は多分ねえな、さすがに北海道。ただ北海道詳しいのはいるからね、うちはね、うちに実は北海道生まれが一人おるんですよ。あのピナツボユリコは北海道生まれですからね。なのであの土産港ってことになりますよね。だから詳しいですよね。であとは北海道、東北いいですね。なんかないですかね。あとはまあほら能登はね、もうあのこの間も行きましたので、で次はどこなんですかね。まあちょっとこれも考えてみましょう。まあ基本的にちょっとあの東寄りでやってたんですけれども、西に戻すって手もまあないわけではないですし、あるいは前島くんがともかく食わず嫌いというかとことん嫌だという沖縄とかですね私は沖縄に行ったことないんで、一回ぐらい沖縄でちょっと、ね、いろんな、お料理に舌鼓を打ったり、いろんなものを見たりとかってしてみたいんですけれど、まあどうなんでしょうか。ともかく、何か、皆さんの、ここでやるといいよとか、ここに来てくれっていう、そういうリクエストは聞きます。はい。 なのでどうぞお便りの方ね、投稿フォームから、QIC、ミーティングキャラバン2025はぜひここへという誘致活動を今から、活発化させていただきたいと思います。別に何かこう責任を負うことはございませんから、自由な、ここでやると面白いですよとかって言って、で、しかもなんかこういうのが近くにありますよとかって、そういう情報も、一緒に書いてくれるとありがたいなというふうに思いますので、ぜひ、どしどしと、お寄せいただいて、一人何個でも構いません。これ別に思いついたら、ここでやると面白いよっていうのはその場所を思いついたらもうそれでもう OK ですんで、書いていただければありがたいなと思っております。どうぞお寄せ、くださいませ。ということで一旦 CM に行きまして、この後お便りを続けてまいりましょう。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。